人の幸せってにくいじゃないですか、うん、人の幸せってにくいじゃないですか、うん、人の幸せってにくいじゃないですか、うん、妬み、
ひがみ、
人の幸せってにくいじゃないですか。
どうも皆さんこんばんは、ウエストランド井口です。
河本です。
はい、1週間ぶりでございます。
じゃあ
まあちょっと台風が来てるんでね、うん、皆さん気をつけていただきたいんですけども、
まあ流れる頃にはもう過ぎてるんでしょ。
いやいや、そんなことはないんじゃないですか。ノロノロ台風と言われててね、本当にゆっくりどんどんどんどんずれ込んでるみたいですから、気をつけていただきたいんですけど、
はい、
まあその影響ももちろんあるんでしょうけど、うん、やっぱり冬が来たな、普通に。
あ、昨日寒かったらしいですね。
昨日もうめちゃくちゃ寒かったよ、東京は、ね。あ、東京にいなかったんですか、昨日。
僕は岡山に。
帰るな。
今日帰ってきましたね。
もう帰るな。
もうね、
あの東京の来ることをかえ、なんていうの、もう行くみたいな感じに。
東京に行くって言ってますよ。
地元に根を張るな、そんなに。
いやもうほんま仮住まいですよ、東京なんか。
いやじゃないんだよ、こっちでお前仕事をしなきゃいけないんだから。やってくれよ一生懸命。何にもせず、何にもしてないわけでしょ、1週間
何にもしてない。
前回のブチラジ終わりでもう帰って、
帰って
今日帰ってき
た。今日帰って
きた。何なんだよもうそのスケジュール。
もう完全にオフってますから、体は。
だからそれで毎週毎週そのね、先月も帰ってたじゃないですか。
そうそうそう。
でその後のこのブチラジなんて本当にもう遊びみたいな感じ、家のリビングみたいな感じでやってましたから、うん、ダメですよ。
ひげは剃ったよ。
でひげ剃りゃいいってもんじゃないんだよ。あの声が出てないのはもちろん、その喋り方もおよそその人前に出る人のあの喋り方ではないですから。
うん、
うん、うんじゃないんですよ。腹立つな、田舎のおじさん。
返すことも忘れてしまう。
違うんだよ、あの家で今まで寝てて親父とかなんかやってめんどくさくてうんうんぐらいの感じじゃダメなんだよ。お願いしますよ、ちゃんと気合入れて、うんうん、もうやだよ。ダメなんだよ、誰がそんな放送聞くんだよ。気を引き締めてね、やっていかなきゃいけないです
よ、はい、頑張ります。
うん、大変だろ、そんなにもうリセット、まあ普通の人はそんなリセットされないだろうけど、
うん、
リセットリセットみたいになったら、
やっぱこっちにその東京に行く時が辛いよな、そのあーもうかーってなる。
だからじゃあもう嫌なことじゃん、完全に。全てがもう帰れよ、だったらその帰れというか。い
や、ほんまにね、まあやめとこう、まあ、ほんまにもうでもちょっと辛い。
もうそんな聞きたくないんだよ、そんな放送。
別れる時辛いよ、子供と。
いや、まあまあそれはそうかもしんないですけど、うん、それだ頑張るしかないわけですからね。
そのね、パパあのまたお仕事行くけん、そのええ子しとくんでって言ったら、いえでーって笑った。
いや、どういうことだよ、
何こいつと思ったよ。
いや、どういう気持ちになればいいか分かんない。
どういう気持ちになれ、俺もう泣きそうになって。
あ、じゃあお前がその嫌だって言ったのは、そのなんていうの、子供が離れるのが嫌だから辛いわけじゃなくて、うん、その子供にそんな扱いされたのが辛くて、
うん、
今泣きそうってこと、うん、なんなんだよそれ。
って言った。
いや知らないよ、それ どういう感情なんだよ。
バケモンじゃこいつ。
そうそう、バケモンの変身の仕方じゃん。
むちゃくちゃ笑いよったけどな。
まあまあ、その子供とね、たくさん時間過ごすためにも売れていくしかないわけですよ。
そうですね。
自ら撒いた種、何度も言いますけど、自ら撒いた種なんですから。本当
にうまいこと言うな。
でうまいこと言ってないんですよ、別に。
種だけに。
違う、もうそういうことじゃねえよ、もう。
どしもれたじゃんな、お前。
もう田舎のおじさんじゃん、絡みたくねえよ、こんなやつ。やってください、しっかりね。もう先週の放送でもなんかそのブチラジの会議した時にもだらだら過ごすみたいな言ってたでしょ。もうなんか嫌な芸歴の重ね方したなっていう感じ。
ほんまに用ないよな、
もっとフレッシュに。やっぱり
慣れだけが先行してしまう
と、それ一番ダメですからね。
内弁慶の極みというか、
そう、これやっても怒られないだろうってなったらそれずっとやっちゃうみたいなのが一番ダサいやつですからね。
そうね、
やっぱかっこいいお父さんになるためにも気合い入れてお願いします、本当に、ね、
それはもう無理ですから。
なんかそれも前にブチラジで来たでしょ、なんか何年か前のブチラジで、井口がいない時は俺がしか頑張らなきゃダメだから習得するみたいなこと言ったけどどうなりましたかみたいなメール来て、
うん、
そんなもう無理じゃんみたいになったけど、うん、今考えたら数年前の方が可愛いよ、そう思ったら。なんかもう今は諦めの気持ちみたいなんで、うん、やってます。くれえな、しかももう
じゃあ疲れ
たんね。だからさ、いや、みんなの方が疲れて、なんなら僕の方が疲れてんで、その間も仕事してんだから。
そう。
ね、
なんかあったんですか？
いや、ライブやったり、オーディションのなんかやったりとか、いろいろやってますよ。
あ、そう。
ただ、できないことも増えてるわけですからね、コンビじゃなきゃ当然。
なんかありました？
ライブとか、それは入れられないわけじゃないですか、
まあまあ、
それ
はね。
そうね。お願いしますよ、毎回毎回。帰ってる場合じゃないですからね。
これからもあるよ。
いや、ダメです、ダメです、そんなもう。
それは。 いや、その度にこうゼロになって戻ってくる。
それが鬱陶しいんで、そのゼロはまだいいよ。田舎の時のテレ屋のおじさんみたいな感じで帰ってこられても、
酒飲んどるおじさんみたいなのな。
いやいや、まあ、いやそんなテレ屋のを入れてください、ちゃんとなんかいいようにしない、破天荒
テレ取るのははずいが。
いやいや、ダメです、その
一番はずいが
破天荒おじさんみたいにしてますけど、違う、テレてるおじさんですよ。
いやいや、酒飲んどるおじさん、
違う違う、田舎でテレて、人前でテレるおじさん。
いやいや、酒飲んどる、酔ってるおじさん。
違う違う、あの田舎で家族の前では偉そうにするけど集会とかでは照れるおじさんですからね。
一言も喋ら
ない、一言も喋る、あ、うちのお父さんこんな感じなんだみたいな。
外ではこんな感じ、俺の親父もそうじゃん。
だから一瞬まさにそれ、うん、いや親父は別にいいけど、
親父外で一切喋らんけ。
いや親父はまだいいけど、これはもうみんなに、あんたはむしろ芸人なんだからやってくださいね。そんな中ね、もう無視してやりますよ、喋んなら喋んないでいいです。
進まんようになるけんな。
そうそう、もうずっとこの
これやるよった
ら、しっかりしろよトークで10分やるわけにいかないですから、うん、無視していきますよ、
はい、
どんどんアイアム野田さん、鬼ヶ島のアイアム野田さんが、あのイニエスタの真似をね、ヴィッセル神戸に来たイニエスタ選手のモノマネというか、似てるということでやってたのが、本当に結構話題にちょっとこうなりつつあるというか。
あ、そう。
そうなんです。だからこの前 FC 東京対ヴィッセル神戸の試合があって、
うん、
そこに呼ばれて野田さん、
うん、何で呼ばれた？
要はヴィッセル FC 東京対ヴィッセル神戸の試合で、うん、FC 東京のホームなんですよ、東京の、
うん、
競技場で味の素スタジアムでやるんですけど、そこにイニエスタが来るぞということでチケットがめちゃくちゃもう完売してたんですよ、うん、めちゃくちゃ大きいスタジアムですけど、うんうん、そしたらイニエスタが、
うん、
ちょっと家族のに会うということ、家族に会って、家族と、まあ、まずはちょっと
俺と一緒じゃん。
でも家族と一緒に日本に来るための手続きやら何やするためにっていうことで一時帰国してたんですよ。だからなんでイニエスタ来ると思ってチケット買ったのにみたいな感じになって、特に白羽の矢が立ったのがアイアム野田さん。
おお、すげえ。
アイアム野田さんを FC 東京側が呼んで、
うん、
なんかごめんなさいみたいな、
うん、
イニエスタの代わりにこうやつ来ましたみたいな感じをやるっていう、うん、ハーフタイムとかにそういうイベントやったりするっていうので呼ばれたんですけど、
うん、
それが発表された時に、
うん、
海外 の, そのサッカーのサイトみたいなところでももう取り上げられてて、
うん、
まあ、あと全部英語で書いてましたけど、まあ、うん、FC 東京はもうそのイニエスタがいない代わりにその替え玉を用意したみたいな、
うん、
代わりの芸人を用意したみたいな記事になっても、世界中から、うん、わあ面白いとか似てるとか、
うん、
なんかちょっと野田さん太ってるから、
まあね、
イニエスタもう妊娠3ヶ月かとか、いろいろその海外っぽいやつがめちゃくちゃ来てんすよ。
おお、面白いか。
いや、まあそう言うと面白くないみたいになるけどでも本当にすごいことでしょ、海外から
その微妙にその気持ち悪いけど面白いよね。
そうそうそう、
あれ、
そう、
やっぱモノマネってちゃんとなんかな、そうはなってないと面白いな。
だからそこも今リアルに僕らの中でも会議してるところであって
何な会議。
いやいや、小宮さんとか野田さんとかね、うん、どうしてきゃいいかみたいなみんなで話して、
うん、
そのいいヒゲにしたんですよ今野田さん。いいヒゲっていうかなんかリアルヒゲにしてたんですけど、
うん、
やっぱリアルをもっと似せた方がいいだろうということで、でそれでやっててもなんかこれって結局ペンで書いた方がいいんじゃねえかみたいな、
うん、絶対そうだろ。
そうそう、そこのまあいろんな兼ね合いもあるんですけど、
うん、
で海外のサイトにめちゃくちゃ来てるから野田さんもそっちにアプローチした方がいいですよということで、
うん、
そのツイッターに返信みたいにしてたんですけど、返信とか勝手に入ってきてリプライみたいにしてて、
うん、
ただ海外のそのサイトですから英語でやるしかないんで、野田さんもまあ英語で書いてたんですけど、
うん、
はい、My name is I am 野田って書いてあって、もうそのわけわかんないでしょ海外の人からみたいな。マイネームイズアイアム野田ってその文法的にもうめちゃくちゃじゃないですか。
うん、そうか、あれ英語にじゃもんな、英語じゃもん。
そうなんだよ、
そもそも。
そうそう、でまあ一応それ送ってましたけど、
うん、
でもスタジアム行って、
うん、
まあ、FC 東京でバーッと盛り上がってヴィッセル神戸の方行って、
うん、
なんでお前バカにしてんのかじゃないけど、ちょっとノリで大ブーイングあるとか、
うん、
いろいろ盛り上がって、
うん、
もうすごいネットニュースにもなってましたし、
うん、
普通のサッカーダイジェストとか真面目なサッカーダイジェストのウェブのページとかにもガンガン載ってて、
すげえが。
いや、すごいですよ本当に。
よかったな、なんかイニエスタ来れんで、野田さんにとってはな。
まあある意味そうですね、
うん、
でこっからイニエスタが来てもっと活躍すればもっといろんなことになるかも
しれ
ない
、うん、もっと喋りゃええねんな。
そこなんで、だから今のとこ未だに
ないもん
な。どうも、いや今野田さんが言ってるのは、
うん、
ミキタニさーんっていうのと、うん、そんなんないですよ別に、うん、イニエスタも言ってないけどワードがないんで、
うん、
ミキタニさんっていうのと、シャビと友達ですしかなくてなんかそうこうしてたら FC 東京の番組とかにもこうやっぱ その試合中に急に急遽というかこの 生じゃないんだろうけどロケで来て、
あ
FC 東京の選手のこうボードがあって、
うん、
この中で誰が一番、宿題を忘れそうですかみたいな子供夏休みだからそういうのがあって、うんうん、でもそのなんて言っていいか分かんないしイニエスタだし、
うん、
おーこの人ですシャビに似てますとか全然わけわかんないシャビっていうバルセロナ選手がいたんでね、
うん、
でワードがないのはやっぱ大変って言ってましたけど
ね。
ただまあ本当にあのどんどんどんどんそういうことになっていくかもしれないですからね。
いやすごいな。
いやすごいですよ。それでもうあの格好でその辺うろうろしてみる、イニエスタの状態で、まあ、スタジアムの後とかうろうろしてたらもうめちゃくちゃ囲まれたらしくて、
うん、
で最終的にもうで小宮さんもそのスタジアムに見に行ってたから、うん、小宮さんと野田さん2人でその歩く時に、
うん、
まあ、あの格好したまま帰ってますから野田さんがヴィッセル神戸のユニフォーム着てね、イニエスタのメイクしたままし
たまま
の小宮さんがまた野田さんこの方がいいですよみたいな言って、うん、なりきらなきゃダメなんだからって、おーそうかみたいな、まあまた騙されて、
なんで騙されて
や
って、なんで騙されるんだ
でもめちゃくちゃ写真撮られてて、うん、最初はありがとうございますになったけど、だんだん使ってきたのか、ちょっともうあの写真あのプライベートなんでって、プライベートなんでどういうプライベートなんだよと思ってで、そのまま高円寺まで来てその状態で、うんうん、で味の素スタジアム近辺ではやっぱみんなめちゃくちゃイニエスタだってあるけど、うん、高円寺まで来たらあの普通に目の前から来た男の人がおっおっみたいな、ただ怖いんで、その不気味なんで、その時リアルヒゲだったからなんかリアルでしょ、
気持ち悪いだけ、
ちょっと気持ち悪い感じ、
ヴィッセルのユニフォーム着た
気持ち悪いおじさんみたいになってましたからねまあまあ、 あのここからどんどん活躍の場も広がっていくでしょうし、それとは別に僕は今日さっきまで、脱出ゲーム、リアル脱出ゲーム、
うん、
あの新宿にあるじゃないですか、
ああ
に行ってきて、
ああ、うん、VR の横だろ、
VR の横にある建物的にはね、建物で言っても分かんねえだろ別に、VR の施設の横にある、全然関係ないですけどね、うんうん、横にあるんですけど、
あるね、
まあ、我々がよく出てる劇場のすぐ近くですからね、
うん、よう通るよ、
そうそう、気にはなってましたけど行く機会なかったし、
うんうん、
それこそ小宮さんからあのちょっと時間あるから行こうよみたいな、
うん、
ただめちゃくちゃ人気だからもう朝から行くしかないっていうことで、
うん、
朝から行ったけど平日の朝じゃないですか、
うん、
でもやっぱ人もめちゃくちゃいたし、
まあそう、まあ夏休みじゃし
な、っていうのもあるんですけどね、うん、でもね、あのやったことある？
ない。
いや、あの面白いですよ、
テレビではよう見るけど、
そうそう、ああいうのがいろんなのがあって、
うん、
まあ時間の関係上あんまり何個かしかできなかったけど、
うん、
本当によくできてるなっていう、
謎解きみたいなするんでしょ？
そうそう、謎解きとかいろんなのがあるんですけど、
うん、
まあ謎解きみたいな感じなんだけど、どこにこうヒントがあるかみたいなのを探すやつだから、
うん、
詳しくは言えないですけどね、
うん、
で僕とそれは小宮さんと、
うん、
モグライダーのともしげさんと3人で行ってきて、
うん
うん、あの小宮さんがちょっとまだあの違う、小宮さん一回行ったことがあったから、
うん、
じゃあともちゃんと江口だけでやってきなよみたいな、2人でしか行けないやつもあるんですよ、うん、でそれやって、じゃあ次のところで合流しようということになって、
うん、
でともしげさんと2人でやって、それも結構まあ嫌は嫌ですよ、ともしげさんと2人で並んで、
うんうん、
周りは大学生とか、
うん、
家族とかですから、
うん、
あいつら一体何なんだとなりながらも、
気持ち悪い二人や
もん、気持ち悪い二人と思われながらも、まあ、一生懸命謎解いたりして、
うん、
で次のとこ行ったら、
うん、
あのまだ小宮さんが来てないからこう待ってたんですよ次のところで、
うん、
そしたらそこが一番なんか本格的なやつだったから、本格的なやつで、
うん、
もう本当に全部こういろんなのも見て、いろんなとこからヒントを得て解いていくみたいな、
うん、
1時間半ぐらいかかるんですけど、それも
1回
やるのにみたいなところでこう待ってたら、人がどんどん来て、うわーすごいな、やっぱここ人気だなと思ったら、
うん、
あのどこに本当にヒントが隠されてるか分かんないからなんでしょうね、そのこういう看板とかも全部みんなくまなく見ていくんですよ、
うん、
でそこにこういるから、僕とともしげさんがずっと待ってるから、こいつらもなんかなんじゃねえかみたいな、
あ
の謎でしょ、男2人が急に入り口の横に立ってるから
フォルムが両方とも
怪しいし、ね、
特殊じゃしな、
そうそう、だからあの当時通して全員僕とともしげさんをこう見て、そのなんか
その格好とかを
こうやって、そうちょっとであんまり見るとあれ一般 あのお客さんかもと思うから、なんかでもこうある程度そのニューヨークドリンキングチームぐらいは多分
読んで
T シャツのやつとかは記憶しておかなきゃいけないみたいなね、でも楽しかったですよ。
あ
の内容言えないからちょっと難しいですけど、
なんかとコラボとかする
わよ。あった、僕が言ったのはシン・ゴジラのやつ行ってきましたよ。
あ、そんなある
の？あります、あります、龍が如くとかね。
バキない、
バキはでもどっかであるかもしんない、
バキ
今んとこはないでしょうけど、
ないか、
バキめっちゃ好きじゃないかよ、
うん、バキ
あんまり謎解きのイメージじゃなくない、力ずく力ずくっぽくない、こうえぇーみたいな、
力技の最高峰じゃけんな、行き過ぎて面白いみたいなところじゃけ
ど、いやそう
でしょ、実家でまた読み返してすごい血が騒いで、
いやだ
いやだろ、
いやだな、
偏るぞ
偏るぞ 偏りそう。
偏るけど
な。実家帰ってバキ読むなよ。
いやいや、前科揃ってる
けど。まあそうかそうか。うん、なんでね。またちょっと野田さんのこととか、まあどっかでみんなに出かけた時はね、お話ししたいと思います。それではそろそろ行きましょう。ウエストランドのブチラジ。今日のブチラジ、まずはこのコーナーからです。普通歌のコーナー。普通のお便りを送ってきてもらってます。行きましょう。
はい、ブチラジネームイーストランド、
うん、ありますけどね、それも、
井口さん、河本さん、スタッフの皆さん、こんばんは。
はい、こんばんは。
ウエストランドのラララジオランド聞きました。
ああ、ありがとうございます。今回無事放送されましたから
ね、めちゃくちゃ面白かったです。
あ、ありがとうございます。
特に漫才がいつも以上に面白かった気がします。
うん、漫才もね、我々その ラジオね、番組内でやらせてもらいましたけど、うん、あれだけラジオ終わった後に撮ったんですけど、撮るってことになったんですけど、宮沢さんがね、うん、カーボーイたち、宮沢さんが、うん、みんなで見た方が盛り上がるから、みんなで見ようよみたいな感じでスタッフの方集めてくれてね。
そう、わざわざね。
逆に緊張するわと思いましたけど、宮沢さんを見てくださって、シネマライブで僕らのネタ見て面白かったからということでね、うん、ありがたい。
そう。
やりやすかったですね、ネタはね。
やりやすかった、すごい。30分だけだと短すぎます。うん、ぜひ2時間の帯でやってほしいです。
いや、それをぜひね、ABC ラジオの方に行っていただければ。
本当にそうです、
ね。正直ここに行ってくるより ABC ラジオの方にもね。
に行ってほしい。
行ってほしいぐらい。
僕は大阪在住でなかなかウエストランドのライブに行くことができません。
うん、
大阪のライブにもどんどん出てほしいです。
出たいですね。
そしてテレビにもいっぱい出てほしいです。
出たいですね。
大変だと思いますが、これからも頑張ってください。応援しています。
ありがとうございます。これは本当にありがたいです。なんとか続きとかね。また番組とかやれたら一番いいですからね。
反響あったんでしょうかね、その向こうにはね。
どんどん皆さんももし面白いと思ったら言ってほしいですね。
ブチラジネーム、逆上がりができない。
知らねえよ。
井口さん、河本さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
ブチラジで井口ひろゆきの雪の字って何という話が出てきましたが、
おー、つい最近のブチラジでね、やりました。
雪という字には、これは〇〇であるという意味があります。
うん、
その〇〇に当てはまるのが雪の前にある字です。
井
口さんの場合、広という字が広い、大きい、豊かなどの意味を持つので、
うん、
この人は広く大きく豊かであるという意味になります、
うん、なんでそれそんな、
この真逆になった。
いや、真逆になったわけじゃないし、親も本当にそれを理解してつけたかも謎ですしね、
うん、雪の前に来る字でそれぞれ意味が変わるので、いろんなパターンの人がいて調べると面白いですよ、
うんうん、
ご存知もかもしれませんが、人の名前フェチとしてどうしてもお伝えしたくメールを送りました。
うわ、変わったフェチだな。でこんなに詳しいってことは本当にその調べるのが好きなんだろうな。でも多分この人の名前フェチの方には申し訳ないけど、多分そんなに考えてない可能性は高いよ。その雪使ってる人でこれは一つ前の言葉を反映するんだみたいなので考えた人多分いないですよ、
うん、そんなおらんと思う。
そうそう、
多分こいつん家に関しては完全に手抜いたもん。
手抜いたわけではないけどな。
お前だけ親の感じが使われてない。
いや、そうですけど、いいでしょ、それは別に。
拾った感じで
拾った感じじゃない。田舎ボケしてくんな。
拾った感じで作った。
また何かあったらね、感想とか送ってきてください。以上、ふつおたのコーナーでした。続いては、新コーナーです。ソーダコング状態。これはね、我々が子供の時大好きだったアイスの話になって、うん、そりゃソーダコングっしょみたいな話を僕らとマネージャーさんとしてて盛り上がったけど、他の人に言ったら全然知らなくて、実は発売区域とか年代が限られてるもので地元しかないものだったという、まあヌートリアの話もしましたけど、
そうですね、
そういう全国区だと思ってたことが特定の地域や世代しか知らなかったという体験を送ってもらってます。
はい、
来てるらしいですからね。早速行きましょう。楽しみ。
うちラジネーム、ふすまスイッチ。
で腹立つな。だから変えたやつ送ってくんな、元あるもの
を。ゆうちさん、こんさん、こんばんは。
はい、こんばんは。
僕は生まれてから21年間ずっと千葉県に住んでいて、
うん、
これは都内の大学に進学してから知ったことなのですが、
うん、
小学校や中学校の出席番号が、
うん、
誕生日の早い順で決まるのは千葉県だけだそうです。
あ、これ僕もびっくりしたわ。僕も千葉に住んでましたから。
あ、そう、
うん、
ちなみに僕は4月5生まれだったので名字が家業にもかかわらず常に一番です。
あ、これでも確かに。しかも千葉の人は
当たり、お前知っとった。
だから僕も千葉の住んでる時に千葉のやつらは、
うん、
当たり前のようにこういう感じで言ってたんですよ。要はソーダコング状態って気づいた時にその状態になるわけで、
ああ、
ソーダコング状態以前の状態というか、
ああ
何っていうの、ソーダコング、ま、状態前というか、なんか
気づく前。
そうそう、僕らがソーダコングですよねって言ってる状態のように千葉県のやつも、俺は何とかだったから何番だったな、あ、何月生まれだったから何番だったなとか言ってて、はみたいな。
え、マジで？
そうそうそう。
今初めて知った。
いや、これはだから千葉の人もこれが全国区じゃないんだっていう自覚ないだろうし、 こっちの人も千葉そんなあるんだっていうのも知らなかったっていう、これはびっくりしますね。
え、千葉県全部、
うん、分かんないですけど、全部か分かんないですけど、この人はそうだったんじゃないですか。千葉もまあ大きいからね、なんとも言えない
な。
でも聞いたことあります、これは。
すげえな、
結構びっくりだよな、
うん、
どういう意味ってちょっとなるしな。
なんでなんて。
そう単純に赤らの方が良くないって思うよな。
え、じゃあ、あのジグザグジギーさんのあのネタ通用せん
わ。あ、そうか
なあ、
確かにな、僕らより笑いは薄い可能性あるな。
あれ千葉県ではウケん可能性あるだろ。
ちょっとジグザグ、
どういうことってなる。
ジグザグジギーさんに一応教えといた方がいいですね。
うん、言っとくわ。
千葉ね、営業とかあるときあれやらない方がいいですよ、うん、あれ当たり前に言うに言うけど、うん、まあなんか多分リンクというかそのYouTube にあるだろうけど、出席のネタでね、そうそうそう、
出席番号順で池田勝なのにめちゃくちゃ遅いっていう、ね、
そうあがいっぱいいるみたいなね。あが
いっぱいいるで、池田勝からまたすごいまくってくる。
いいよ、その全部は言わなくていいよ。
展開がね。
じゃあいいよ、全部
展開として。
いいよ、土俵際の粘りがすごいみたいな。
そう、
名言ね。いいんで、そのネタを全部説明しなくていいんだよ。いや、でもこれびっくり。いいな、面白いな。
ブチラジネーム、隠れソルジャースパ。
ああ、いいよ、堂々と言えよ。
井口さん、河本さん、スタッフの神様、こんばんは。
どこでふざけてきてんだよ。
ウエストランドの2人は小中学ぐらいの遊びで、うん、両手をグーにして合わせて親指だけの数をみんなで上げ下げし、
これ、ね、
数を言い合って最後まで残ったら負けという遊びをご存知でしょうか。い
や、それはみんなやってますよ、
う
ん、
正式名称は分かりませんが、私の地域ではにとか言っていましたが、
それはそれな、
他の地域では一斉のにな
ど一斉のにですね、
言い方が違っていました、はい。同じ遊びでも言い方やり方が違うことたくさんあるなと思いメールさせていただきました。
これはまあみんな違うでしょうね、結構ね、うん、僕らは一世の
せって言ってましたね。
いや、せって言ったらダメでしょ、その数字言わなきゃダメなんだから。
いや、一世のせやろうやっていう、
ああタイトルはね。そうでも一世の2とかですよね、
うん、
だってこれどうやってタイミング、
あ、言い方か、その最初の、
そうだ、理解せず言ってたの、そう、
うん、遊びのタイトルのことかなと。
あ、違う、にとか言うわけでしょ、
要はこれ本編で酔ったんですってことか。
そうだから、そうだよ。もうバキ以外のものを読め、もうちょっと。
これって何ソーダコングいただけますか。
そんな単位ねえわ。
100ソーダコングで新 T シャツいただけませんか、ご検討よろしく
お願いします。いや、でも残念ながらこれはだとしたら2ソーダコングぐらいですよ、正直。さっきのは70ソーダコングぐらいあったな。
うん、あったね。
これはもうちょっと掘り下げたって言われたけど、正直これの言い方違うとかちょっと別に知ってたな。
うん、あるもん、
ね、あるやつ。これは残念、2ソーダコングです。自分で作った単位で苦しめられちゃいましたね。恥かいちゃいましたね。
送ってこいよ、まず。
自分でそんな単位さえ作んなきゃバレなかったんで恥かいちゃいましたね。
もう二度と送らんわ。うちらじねも4人兄弟の国際人間。
お、
小学校で日番ってあるじゃないですか。あれってひょうこだけらしいですね。
ないよ、日番なんか。ないよ、日番、
日直のこと
だって。日直のことか。日番っていうの、うん、こんなにやっぱいろいろあるんだな、すごいな。
違うんだよな。
なんでひょうこだけ日番って言うんだよ。
番、当番。
いや、でもだって岡山は別に日直でしょ、
うん、
東京だって日直なわけじゃないですか、うん、その間にあるというか、岡山に極めて近い兵庫県がだけがなるって面白いよな、ね、こんなことになるの。あ、小宮山さんは
日直当番、
日直当番っていうちゃんと
東京多摩市、
あ、東京多摩市は日直当番ってちゃんと言ってたんですか。
日直当番と言うよな、正式は。
でも日直としか基本言わない。それを日番と訳すことはないでしょ。
うん、ない。
これやっぱ面白いな。これ60ソーダコングぐらいありますね。
うん、
いいじゃないですか。
あるか。
あるあるある。だって結構不思議じゃない。
でも日直当番で日番なんだよ。
だけどそれ日直って言うじゃんでしょ、東京も岡山も、
うん、
おそらく大阪も。
なんで怒っとんなっ
ちゃう。いや、だから怒るの。じゃあ日直当番ってあるだろ、
うんうん、
日直って言うだろ、うん、岡山も、うん、東京も、うん、おそらく大阪も。そ、兵庫県だけが違う略し方になったのが、あ、大阪も日番、日直でしょ。
あ、日直。あ、そうか、
そう思う。そのルーツが気になるんで僕は。
あ、どうなってそうなったか。
そうそう、なんで兵庫県の人だけ日番って言い出したか、誰かのお調子者が俺ら日番って言おうぜみたいなとこから広がった可能性もあると思うと夢があるだろ。
ああ、そういう一人の。
そう
クラーク博士みたいなね。
クラーク博士か分かんないですけど、一人の革命みたいなのでなったと思うと、これ60ソーダコングありますよ。
でもそっから広がらんかったっていうのも不思議だよな、
ここにとどまるのかな、うん、そういうのだとロマンがあるだろ、
うん、
そしたら60ソーダコング。ソーダコングの数字ってロマンだからね、結局その。
いやいや、その単位は別にお前が作ったわけじゃない、さっきの。
いやいやいや、ロマンだよ、ロマン。
隠れソルジャー、スパ
いやいや、ロマンだよ。
ボケたつもりだったのに。
いや、ソーダ
コング。こんなに広まると思わなかった。
ソーダコング数はロマンの数字だから、絶対に。やっぱそうだ、このコーナーいいな。
後付けじゃん。このコーナーええよ、すごい。
ちょっと面白いんで、どんどん、ちょっと本当に皆さんも、ただこれ気づいてないっていうのが一番本当は深いからな。
うん、
も
し気づいてからなんだよな。
主にいっぱいあると、主に状況とか大学に進学した時とかに気づくんだろうな。そうね、そういうのがあったらどんどん送ってきてください。以上、ソーダコング状態のコーナーでした。続いては人間のくせに、日々の妬み、その苦みを間みつをっぽくして表現してもらうコーナーです。いきましょうか。
ジラジネームブチコ、
うん、
歯を磨いたりお風呂に入ったり洗濯をしたり掃除をしたり、人間らしく生きるだけで精一杯なんだな、人間のくせに。
あー、でもなんかこれはちょっとまだいいことのような気するな。
うん、
頑張ってはいますからね、それをやることが素晴らしいんだから。
でも俺これぐらいはやるよ。
うん、あ、そう、
やるだろ。
いや、やるけど、でもなんかこれはちょっとその前、なんかちょっと違うな。
あ、違う、う
ん、いい、普通にいいと思っちゃう。
あ、そう、
うん、偉いと思っちゃう。
ブチラジネーム高名雄二、
なんでこれ、
よ
かったね。まあ普通に名前かもしれないですけど、それ。
バイトの求人に元気とやる気さえあれば OK って書いてあるけど、どっちもないから応募できないんだよな。
ああ、これはわかるな。
わかるな。
あと、そうじゃねえし、言ってみたら、うん、他の要素必要だし。
全然必要じゃ
し。他の要素がね、いいですね。どんどん行きましょうか。
やる気あるやつなんかおらんけんな。
まあね、うん、確かにな。
どんだけ楽できるかしか考えて
ない。まあ確かにな。
ブチラジネーム西中の四天王ナギト、
うん、
明日でもいいことは明日の僕に頑張ってもらって今日の僕はもう帰ろう。
おお、こういうのがいい、こういうのがいいんだよ。
しっぽい。
あし、なんかそのドラえもん的考え方というか、そのなんか、うん、人に頼ってる感じ、これはいいですね。
これいいね、うん、
クズ感が出てていいですよ。、うん、
ブチラジネームドロップアウト、
うん、
夏祭りにでも行こうかな、数日ぶりに外出するも財布すられて大号泣、飛んで火にいる夏のクズ。
これなんだよ急にその。違うんです、そのドドビツ的なことじゃないから、そのこういうことじゃない。まあ文章はいいけどちょっとめちゃくちゃなんだよ話が。
なんかね、
まあまあこんな感じの、どんどんマイナスのもまたあればね、
はい、
どうせ夏でみんなまたいろいろ溜まってるでしょうからね、送ってきてください。夏で嫌なことが起きるでしょ。
ああ、まあまあまあ、ありましたか。
いやいや、あの時間がないんでもう行きますね。
広げるとこじゃなかった。広げるとこじゃ
なかった。なんならワンコーナーカットになってるんで。ね、以上、人間のくせにのコーナーでした。さあ、エンディングなので告知いきます。
はい、
変なとこで広げようとしたら急に
技使おうとして、技
使おうとして
経験を俺禁止にしたんだよ、技使おうと。
爆笑問題でタイタンシネマライブ、こちらが8月10日、
はい、
金曜日19時半からございまして、もうすぐですね。
もうすぐだ。
ゲストの方が、
はい、
ウーマン&プリンプリンさん、
はい、
パペットマペットさん、
はい、
タイムマシン3号さん、ブッチャーブラザーズさん、コンノブルマさん、
チ
ョコレートプラネットさん、
すげ
え、ております。全国17館の、方シネマ付けで生中継しますが、今回に限り札幌シネマフロンティアは生中継ではなく8月21日火曜日19時半からの録画中継となります。詳しくはタイタンのホームページを見てください。よろしくお願いします。ちょっとソーダコング状態、面白いやつ
も来そうですね。面白いね、これは。
こんなにやっぱあるんだな。
ある
やっぱ、ま
あ、
正直ここはもう5人しか意見交わす人いないし、この場でね、
うん、
でそのうちの2人が同じ地元ですから。
そう
です、ね、で年代も極めて近い人たちだから。
まあね、偏るよな。
でなんかね、似たような生き方してる、
うん、
結局ジャンプの話とかファミコンの話しかなんないんで、
そうね、的な文化が大体同じ、
ね、似てますからね。これを間口を広げたらやっぱもういろんなものが本当にあるかも。
ある、ね、あるある、絶対。
なんかその呼び方、出席番号とかやっぱでもすごいよな。
絶対でも千葉だけだろ
多分ね。そう、なんで千葉がなったのかもわかんないですし、誕生日で何なんだろうな、どういうことなのかもあんまね。
背の順に力があるとか、
そうだ。まあでもなんかちょっとそういうあれはあるのかもしれないですけどね。
絶対関係ねえな、背の順はな。
だからそこを考えるロマンがあるのがやっぱこのコーナーいいですから。
ロマンって何なん。
いやでも妄想が膨らむじゃないですか、わかんないだけ理由がね。
どうやって広まったかとか。
そうそう、どうやって広まって、
どうやってそこだけになってしもうたかとか、
ね、そうそう、を考えるのが面白いというコーナーになっておりますので、皆さんどんどん送ってきてください
なっておりますか
ねなっておりますんで、そして爆笑問題児タイタンシネマでございますんで、我々もネタもやりますんでね、はい、ぜひそちらも見に来てください、よろしくお願いします、
お願いします。
ゲストも豪華ですからね、うん、あとは、ABC ラジオの方も、タイムフリーでまだギリギリ聞けますし、うん、面白いと思ってもらえれば、何かアプローチしてもらえればね、
そうですね、
アクション起こしてもらえれば
言ってほしい、
またやれるかもしれませんから、ぜひそちらもよろしくお願いします。新コーナーもできましたし、公開収録もまたやってきます
ので
、
あ、そうですね、
よろしくお願いします。ウエストランドのブチラジ、今週はここまで、また来週、さようなら、
ありがとうございました。